画家書の一章、9節から17節。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は、私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。私の愛する方は、私にとってはエンゲディのブドウ畑にあるヘンナジの花房のようです。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方でしょう。私たちの長い椅子は青々としています。私たちの家の針は杉の木。そのたるきは糸杉です。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたが香りを放ってください。良き香り、キリストの香りを主よ放ち、あなたのその麗しい香りをよく嗅いで、あなたの御そば近くにはべることができますように。そしてまた私たち自身があなたに良き香りを放つものでありますように、よくあなたに訓練され、あなたの御言葉によく聞き従い、よく従順し、そしてあなたに喜ばしい礼拝を捧げる者たちでありますように。どうか今日この語るしもべの口と、またこれに預かる一人一人の耳を清めてください。命の御言葉です。御言葉をよく蓄えて、よく吸収して、よく成長する私たちでありますように。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この画家賞には、男性と女性のその愛し合う様が記されており、そしてこの一章の方では、本当にみずみずしい若者らしい、その男女の愛が歌われております。で、前回のところで、この女性は、自分は黒くなってしまった。自分の母の子たちが生きり立って他人のブドウ畑を本当に長い間見張らされていたので、そしてなおかつ自分自身の畑を見張ることはできないほど、そういうことをさせられていたので黒くなってしまった。でも、その花婿なるお方は、そんな私を黒くても美しい、黒いけれども美しい、そのように見てくださる。で、それで、この花嫁は、あなたはどこであなたの羊を飼っておられるんですか？なぜ私自分だけが顔を覆いをつけた女のようにしていなければならないのか。で、それに対して花婿は、あなたが、これを知らないなら、羊の群れの足跡についていきなさい。そして羊飼いの住まいの傍らで小ヤギを飼いなさい。そのように、指示します。ですから、まず、この花婿のお方の飼っている、その群れ、それにまずついていきなさい。ですから私たちがこれを適用するとするならば、主にある兄弟姉妹たち、主の羊たち、主の愛らしい羊たちについていって、あなたもついていきなさい。そしてその羊飼いの群れの傍らで、あなた自身が飼うべき、養うべきものを養い、育てなさい。そのように指示しました。そのように、御声に従順し聞き従っているとですね、この花嫁と花婿のその 関係はさらに親密に麗しいものになっていきます。そして花婿の側はですね、ますます良いものをプレゼントしてくれます。この女性がこの花婿の飼っている羊の群れについていったならば、さらにですね、この旧説以降の言葉が与えられます。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう、ね、愛する乙女を、パロの戦車の目馬、ね、戦車馬に例える、これはちょっと、不思議な感じがしますけれども、このパロの戦車の目馬、それはとても、ね、たくましいものです。筋肉隆々としているものです。そしてなおかつ美しいものですね。そしてなおかつパロの戦車の馬たち、それはとても従順なんです。とても従順です。そして、ね、このシテプト記の方を見ますとですね、本当にパロの戦車の目馬たちはもう神の神様が、ね、エジプトと戦っておられた時、もう火の柱もあり、ね、水が紅海が割れて、そのような中に対しても、その兵士たちが、ね、馬に行けって言えば、行くし、そして、突撃って言えばもう突撃していく、ね、目の前に広がるのが海が割れている様であったとしても、それでも、パロの戦車の目馬は従順服従していくんです。目の前に火の柱が立っていても、それでも恐れることなく、そのパロの号令に従って、進んでいく。もう本当によく調教されて、一切いらないところがそぎ落とされて、ただ、主人である、ね、パロの声にだけ聞き従う。それが、まあ、パロの戦車の馬たちです。この花婿が、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。ということは、もうこの女性はよほどこの花婿にとって従順な、ね、有様へと成長しており、そしてなおかつ鍛えられてたくましい様、まあ、女性自身が筋肉隆々、まあ、それもある意味美しくはあるんですけど、むしろですね、女性にとっての美しさは主人の声に聞き従うことにおいて筋肉隆々と言いますか、まあ、本当によく鍛えられた様、それこそが本当に私たちが、ね、培うべき従順さ、服従さですね。それをこそ皆さんはよく培うべきです。よく主の御声に聞き従うこと、従順服従するということであるならば、皆さんどんどん良くなっていきます。でも従順服従しないでいるならば、それは、ね、どんどんどんどん衰えていって、主の御前には美しくない、むしろ醜い様になっていってしまいます。この花嫁は、ね、この花婿からパロの戦車の目馬になぞらえよう、本当によく調教され、よく従順服従するもの、そしてなおかつとてもたくましい様に思える。それも、ね、筋肉隆々のたくましさではありません。今開いているのは画家書ですので、よくですね、皆さんもこの美しさ、これをよく目指すべきですね。主の御前には何が美しいか、それはよく従順服従する様が美しいものです。確かに肉体の鍛錬もいくらかは有益ですけれども、しかし何よりも有益なのは主の御声に聞き従うことです。そして、この花婿はですね、さらにプレゼントするんですね。この女性ね、あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。その彼女は、まあ、黒かったでしょう。またあるいは筋肉も、隆々としていたかもしれません、ね、野外仕事をしておりましたので。でもこの花婿は飾らせてくださるんですね。そして11節、私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。ですから従順服従が成熟していくにつれて、さらにさらにですね、プレゼントが、より優れたプレゼントが与えられていくんです。この、ね、銀を散りばめた金の飾りをさらに作ってあげよう、 ね、その女性のために、そして、女性にとってですね、男性の喜びとなるためには自分の良かれではなく、その相手の男性の好みに合わせてですね、相手の男性が、もし金の、銀を散りばめた金の飾りや、それをプレゼントするとするならば、それを身につけること、それがその相手の男性にとっての喜びですね。もし贈り物の首飾りを送っても、ありがとうって言いながらそれを一切身につけないとしたら、それ相手の男性を、ね、侮辱しているような話ですね。主が皆さんにくださる御言葉は皆飾り物のようです。美しい金の飾りや、また宝石、首飾り。主はですね、皆さんに御言葉を覚えなさいという首飾りを与えたら、皆さんそれを身につけるべきです。皆さんは御言葉で飾りなさいと言われるならば、ね、世の変な、言葉で飾ってはいけません。御言葉で飾るべきなんです。皆さんがそれによって飾られるならば、主はますます素晴らしいプレゼントを皆さんのために用意して、どんどん皆さんを、飾るべき飾り物をつけさせてくださるんです。まあ、与えてくださるんですけども、でも、その飾りを身につけるのは皆さんです。皆さん自身が身につけなければ、しょうがないです。皆さんがですね、せっかく主からいただいた御言葉という素晴らしい飾り物を身につけず、世の噂話だとか、世のけんけんがくがくさだとか、そういったものを身につけるならば、主はそんなものはしたいません。この花婿は何を慕ってるか、あなたのその飾りは宝石、首飾りがつけてあって美しいと言っております。つけていなければしょうがないんです。ただの黒い、ただの筋骨隆々としたもの。でも、主が飾らせてくださる飾りを身に帯びるならば、主は皆さんを美しいと言って愛してくださいます。もっと素晴らしいプレゼントを送ってくださるんです。ですから私たちはもう自分の身勝手な飾り物、これは捨ててですね、本当に主がくださるあらゆる良き技、それを従順し、そして主のくださる飾り物を身につける、それならばどんどんどんどん皆さんは整えられて、素晴らしく美しく主にあって整えられて、仕立て上げられていきます。12節から14節は花嫁の側のその言葉ですけども、まあ彼女、王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました、彼女自身香り、王の好む香りを身につけていたんですね。そして13節、私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。本当に愛する方をですね、自分の乳房の間に宿っているもつ薬の袋のようだ、思います。女性の乳房の間、そこには何人たりともですね、そこに侵入を許さないところです。本当に愛する方か、あるいは本当に自分の生み出した愛らしい赤ちゃん、それ以外にはその場所は、決して侵入を許さないところ。もう本当に自分の愛する赤ちゃん、愛しい赤ちゃんは乳房の間に、抱っこして本当に、愛しますね、まあ、そのように本当に愛する方はこの乳房の間に宿るもつ薬のようですから、乳房の間というのは本当に何人たりとも手出しできないような、ところ、守るべきところ、本当に、良くない女性は平気で乳房をあらわにしたり、まあ、そういうことをするんですけども、でも神のためにはそうではないんです。本当に守るべきところがあるんです。そしてこの花嫁は、私の愛する方はこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。もつ薬を入れる袋、それを、入れているんですね。もつ薬、それは物を腐らせないようにするための薬であり、また、良い香りを放ちます。本当に自分のその愛、その愛する方に対する愛を、もつ薬によって本当に腐らせない、いつでもみずみずしい新鮮な状態に保っていたい、そういう、もつ薬の袋、それを彼女は 忍ばせております。そして私の愛する方はそのようなお方でにのようです。そのように言っております。私の愛する方は本当にこの大切な大切な、ね、他のものには何人たりとも侵入を許さないところに入れて、そしてそのあなたに対する愛はいつまでも腐らないようにしておきたい、まあ、そのような願いが込められているようです。私の愛する方は私にとってエンゲディのブドウ畑にあるヘンナ樹の花房のようです。本当に美しい、本当に麗しい、そのようなお方です。その愛の歌が込められております。このようにですね、私たち自身本当に主に対する従順と服従、これをいつまでも新鮮に保ち、そしてそれを何人たりとも、ね、侵入を許さないようにするべきです。主に対する従順と服従、そして、主の飾ってくださるその贈り物、それはしっかりと身につけて主にあって歩む、この歩みをしていくならば、その互いの愛し愛される関係はどんどんどんどん成熟していきます。どんどん親密になっていきます。15節。ああ、我が愛する者。あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。本当に褒めたたえているようです。ね、目は鳩のようだ。鳩。他の箇所で蛇のように悟く。鳩のように素直でありなさいと。記されておりますけど、本当に素直さの、ね、象徴ですね。目が鳩のようである。鳩のような愛らしい目だ。この鳩のような目、これは、ね、最高の褒め言葉ですね。ですから私たちも主に対しては鳩のような目で、素直によく聞き従う目でありたいものです。そしてそれにこの褒め添えす声に対して花嫁は16節を17節。私の愛する方。あなたはなんと美しく、親しい方でしょう。私の長い椅子は青々としています。私たちの家の梁は杉の木。その垂木は糸杉です。アーメン。これは家の中において、本当に自分の家が麗しいところ。私たちの長い椅子は青々としている。この長い椅子、カウチのような、あるいはベッドとも、英語の聖書では訳されております。その、ね、ベッド、あるいは長い椅子は、青々としている。これ、青々としている、直訳ではあるんですけども、よく茂っているとか、本当に盛んな、本当にみずみずしい、春の、そういう、木々は、よく茂りますね。本当に短い短期間のうちに、成長してよく茂っていきます。自分の家のその長い椅子、ベッド、それは本当によく茂って青々として盛んである。そして私たちの家の梁は杉の木、ね、糸杉というのはですね、本当に素晴らしい香りを放ちます。ですから、杉で作られた、その家は、もう新築した家はとても素晴らしい木の香り、するんですけども、本当に自分の家は、なんと美しい。何もかもが新鮮で、よく茂っている。自分の家の、その、横たわるべき、安息するべき場所も、また家を支える、その柱も、すべて、みずみずしく美しい。本当に、確かに男女が愛し愛される関係であるならば、世界のすべてのものが、なんかバラ色のようになったような気もするんですけども、本当に主との関係においても、同じです。主に愛し、主に愛されている関係であるならば、世界がとても変わったものに見えます。何もかも美しく、みずみずしく、若々しくされていくんですね。このしもべも、しばし、20歳を過ぎてから世の中で仕事を、10何年かしていたんですけども、再び、この主の務め、この、聖なる、勤めに入った途端ですね、なんか、仕事をしていた20代とか30代の時よりは、なんかとても若々しくなったような感じなんですね。当時よりも、結構過酷な、 あまり、寝ることもなく、まあ、忙しくはあるんですけども、でも、なんかよく思い出すのが若々しかった頃のその感覚ですね。この秋の夜の香りのうちに、あるいは、その道を歩いてるうちに、本当に何か自分が若返ったかのような、なんかそういう感覚になるんですね。御言葉にあって歩む人は若々しくされます。ね、主に信頼する者は力を得て、わしのように若々しくされて、翼を買って登っていくことができるようになっていくんです。この女性も、ね、いくつなのかは記されておりません。この男性もいくつなのかは記されておりません。まあきっと若かったんでしょう。でも、いかにですね、いくつになったとしても本当に主を愛する愛があるならば、いくつになっても若々しい。主を信頼する者はわしのように若々しくされるんですね。アブラハムと、またサラが、100歳と90歳なのにもかかわらず、子供を生み出すことができる。そして、サラも89歳から90歳のおばあちゃんなのに、ね、異邦の王、アビメレクに、美しいという理由で略奪されてしまう。そういうことは実際あるんですよね。神様さんを信じる私たちにとっては。ですから本当に私たちは、神様を信頼して歩み、いつでも若々しく歩んでいく。ね。皆さんにはそれが可能です。若々しくされるんです。御言葉を信じて聞き従って歩むならば、どんどん主にあって飾られていきます。そして本当にパロの目馬のよう言われるほどに、もう本当に精鋭中の精鋭ですね。よく訓練され、よく聞き従う。たとえその主人の命令が、あの火の中を飛び込めとか、水の中を飛び込め、いう命令であっても、それでも従順し飛び込んでいく。それほどよく調教されたパロの目馬。まあちょっとパロの目馬はあまり、そういうふうにはなりたくないかもしれないですけど、でも、よく従順服従する点においては、本当によく調教されたものでありたいですね。主にあって整えられ、していくならば、どんどん飾られて、美しくされて、どんどんその愛し愛される関係が、本当に麗しい、美しい、みずみずしく、若々しくされていくんです。どうか皆さんのイエス様との関係が、ますます美しい、麗しい、みずみずしい関係に、若々しくされていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたとの関係が、この若き、結婚してしたばかりの男女の関係のように、本当に喜び、喜ばれ、よく飾られ、また褒めたたえる、そのような関係でありますように。私たちはあなたを褒めたたえます。あなたが本当に素晴らしい飾りでもって私たちを飾らせてくださることを感謝いたします。あなたがくださる飾りは、主を本当に喜んで身につけるものでありますように。あなたがよく今聞きなさいという飾りを与えるならば、よく聞くという飾りを身につけて、また行って働きなさいという飾り、御言葉の飾りをいただくなら、それをよく飾りとしますように。私たちが身勝手な飾りを勝手に仕入れて、それを身につけることがないように、あなたが褒美として与えてくださる飾りを退けることがないように、どうか私たちがいつでもあなたに対する愛をいつでもみずみずしく新鮮に保つことができますように、信仰生活をお守りください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、私たちの麗しい、慕わしい主、愛する方、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
よく聞くこと、よく見ること、そしてよく行うこと、これが信仰生活をする私たちの三本柱です。よく聞いた御言葉、それを通してよく見ると、見たものの確かさが私たちは分かるようになります。 よく聞いたこと、それがあるからこそ、よく見たときにその物事の良し悪しがわかるのです。聞いていない人が、そして自分の確かじゃない目で物事を見ようとするとき、エヴァが見た善悪の汁み、麗しく見える、そして食べても良いものに見えてしまう、取って食べる、そういう罠に陥ってしまうからです。皆さん、よく聞いてください。そしてよく見てください。そして自分の手足を使って、よく聞いた言葉、よく見た言葉を守り行ってください。この三つの主が教えてくださるこの法則を何一つ軽んじても離れても、私たちはファロのよく飼いならされたその自慢となるような馬にはなれません。御言葉をよく聞いてください。よく見てください。よく守り行ってください。これから祈っていきたいと思います。主よ、あなたの御言葉を本当に真摯に聞く信仰を与えてください。御言葉を軽んじて、適当にその時間を過ごしてしまうような私たちの軽々しいこの重い心、不信仰をあなたが取り除いてくださいと。しっかりと聞いて、御言葉によってしっかりと命が除去されて、そして守り行うことができますように。パロの順番ではなく、イエス・キリストの御言葉の飼いならされた、よく飼いならされた馬でありますように、私たちをあなたが養ってください、訓練してください、満たしてくださいと、主の前で祈っていきたいと思います。